人間にはですね、ホメオスタシスという機能があり、変化すると元に戻ろうとします。風邪をひいて40度の熱が出ても、しばらくすると36度に近づくように、元の状態に戻ろうとします。収入が上がっても、努力の方向性を間違えてしまうと、元の稼げない状態に戻ろうとしてしまうのです。僕としてはですね、01を達成し、お客さんに喜んでもらえるようになった人には、さらなる高みを目指してほしいし、より多くのお客さんに感謝されて収入を増やしていってほしいです。そして僕とのですね、お食事会などにたくさん来ていただきたいなと思っています。収入が落ちる人にはパターンがあります。頑張れば頑張るほど収入が減る人は、占いという学問の勉強を一生懸命にする人です。より高度な占いができるように一生懸命勉強しようと思う、その気持ちは素晴らしいです。ただ、そんなに向上心のあるあなたにはぜひここから先さらに上がっていってほしいです。なので、これから先さらに人気で愛される占い師になるために、コミュニケーションを真剣に学んで、今のスキルにコミュニケーションをプラスしていっていただきたいです。今回あなたに習得していただきたいスキルは、ラブ・エモーショナル・コミュニケーション、通称 LEC です。途中で落ちることなく、人気で愛され続ける占い師は、ラブ・エモーショナル・コミュニケーション、LEC の片鱗を掴んでいると思います。稼いでる人気占い師ほど、とにかく LEC の能力が高いです。占い師として収入を上げるためには、高評価をもらうこと、低評価をもらわないこと、長い通話をすること、リピートしてもらうことが重要です。LEC を高めると、電話相談や電話占いでこんなことを言われます。人生でこんなに自分のことを分かってもらったのは初めてです。あなたは世界で一番の理解者です。そう言っていただいて、何かあるとあなたが頼られるようになります。人によっては1週間に何度も頼られて購入されることもあるでしょう。一日中電話の待機ができる人は、一日に10件以上相談が来る日も出てきます。月の売上も50万円を超えて、100万円が射程圏内になる人も出てきます。ただ逆に LEC のスキルを高めていかないと、低評価をもらったり、コメントでお金の無駄だと書かれたり、いくら自分の商品を探しても上位には表示されなくなり、一緒に始めた仲間とも差をつけられてしまい、副業を辞めてしまう人もいます。占いは当たってるんだけど、もう二度と相談はしません。そんなことを書かれることもあります。占いを当てることでお客さんの人生は前に進むのか？僕はそうは思いません。それよりも一歩前に踏み出すからこそ人生は変わるのだと思います。そのために必要なことは、占いを当てるではなく、聞くことです。しっかり LEC を使いこなし、リードしてあげることによって、お客さんを進むべき方向に導いてあげることができます。このスキルを使えば、今まで関係の悪かった同僚、上司、家族、お子さん、皆さんがあなたの希望するように勝手に動いてくれる状況を作り出すことも可能です。新規のお客さんと話せば、高確率でファンになってくれるので、誰に頼ることもなく生きていくことができる自信がつきます。独立したい方はもちろん独立できます。今、こうやって話している僕を見てですね、信じられないかもしれないですけれど、僕はもともと極度のコミュ障でした。小学校で人の目を見て話すといいよって先生に何度も言われましたが、恥ずかしくて人の目を見て話すことができませんでした。とにかく傷つくのが怖い、豆腐のようなメンタルを持ってました。恥ずかしいですが、僕の昔の話をします。聞いてください。小学2年生の時の話です。子供はコウノトリが運んでくるという神話を信じていた、そんな時代の話です。僕は初恋をしました。相手の名前は、しおりちゃんです。よく一緒に遊んでいました。小学校の砂場で一緒に遊んでいた時のことです。 しおりちゃんはこう言いました。私、ひびくくんみたいな人と結婚したいな。もうその日から僕はしおりちゃんのことで頭がいっぱいでした。少しでもしおりちゃんと一緒にいたいし、もっと仲良くなってデートをしたいと思ってました。当時、小学2年生ですが、結婚したいとも思っていました。実際にやっていないのでわからないんですけど、多分告白したら彼女になっていたんじゃないかなと思います。僕はしおりちゃんのことが大好きでしたが、彼女に好きだと伝えたことは一度もありませんでした。そして僕は自分の気持ちを何も伝えることができないまま、その状態で1年以上が経ち、小学4年生になったある日、僕の一番仲のいい友達のたっちゃんが僕にこう言いました。しおりちゃん可愛いね。俺、告白してくる。今が楽しいし、この状態はきっとずっと続くと思ってました。なので、すごく心がざわめきました。僕はたっちゃんを親友だと思ってたので、反射的に、たっちゃんならきっとうまくいくよ、と無理やりな笑顔で言いました。しかし、僕はしおりちゃんが大好きだったので、口で言った言葉とは裏腹に、心の中で、失敗しろ、失敗しろ、そう思ってました。しかし、しおりちゃんは告白されたのが初めてでした。好きと言われたことがすごく嬉しかったみたいで、その日、たっちゃんの彼女になっていました。僕はその日の夜に泣きました。目が腫れるまで泣きました。僕は告白して、振られるのがすごく怖かったです。とにかくメンタルが豆腐のようでしたので、傷つきたくなかったんです。だから、しおりちゃんに動いてもらうこと、告白してもらうことを待ってました。とても情けない人間でした。この傷つきたくないという気持ちは、まだまだ僕の中に残っています。高校生になって、可愛い彼女ができました。女子校の女の子でした。名前は、はるかちゃんです。堀北真希をビグロにしたような可愛い女の子でした。当時、童貞だった僕は、はるかちゃんをホテルに誘いたかったです。はるかちゃんが楽しいとか、気持ちいいとか、そういうことは一切考えずに、僕は欲望のため、私利私欲のためだけに、ただしたかったので誘いたかったです。今思えば、その気持ちを素直に伝えた方が、まだ紳士的だったんじゃないかと思います。しかし僕は、傷つくのが怖かったし、嫌われるのが怖くて、言えませんでした。夜の公園に行って、肩が触れるぐらいの距離になるだけで精一杯でした。映画のデートに行った際に、はるかちゃんをホテルに誘おうと思いました。その時、頭の中に出てくる誘い文句は、素敵な個室の映画館があるよ、とか、ちょっとトイレ行きたくなっちゃった、みたいな、そんな情けない言葉、ロマンチック要素ゼロの言葉ばかりでした。そして、そんな自分本位のコミュニケーションを取っていた僕は、数ヶ月後に振られました。僕はこのままだとコミュニケーションで一生苦しむと思い、人生を変えるために本気でコミュニケーションを学ぶために、バーテンダーを始め、今の師匠のもとに勉強しに行きました。そして僕は LEC をマスターしました。LEC をマスターした結果、一般の方が生涯にする買い物としては、最も高額な注文住宅の営業マンでエリアナンバーワンを取ることができました。LEC を学ぶ前は全然売ることができずに赤字社員と言われ続けていましたが、LEC を極めていった結果、セールスをすることなく1億円の契約が決まったり、わずか2時間の商談で5000万円が売れたこともありました。結果、関東の某エリアで20代にしてナンバーワンを取ることができました。また、 セミナー講師の仕事に関しても、LEC を学んだ結果、なぜかパーティーなどで声をかけていただき、年商20億や30億など、自分よりもはるかにレベルが上の方からも一緒に仕事をさせていただいています。LEC を学んで本当に良かったです。また、僕の師匠の下で一緒に LEC を学んでいた親友の Y さんも LEC を高めていった結果、ヒアリング力、マネジメント力がついて、サラリーマンにもかかわらず年収2700万円を達成しました。その他にも、僕が最初にココナラの電話相談を教えた N さんも LEC をマスターしていったら、月の売上が100万円を切らなくなり、最高で月200万円を超えるようになりました。僕はこの動画を見てくださっている方に、ぜひ LEC を学んでほしいと思っています。LEC は占いに限った話ではありません。しっかり学べば、コミュニケーションという死ぬまで使い続ける能力が大きく向上します。今日は LEC の中で大事な3つのことについて話していきたいと思います。この3つができるようになったら、もうコミュニケーションで困ることはなくなるし、コミュニケーションを取った人があなたのことを好きになってくれます。コミュニケーションを取るたびにファンが増えるということがわかると思います。では、3つの秘密、スタートしていきます。まず、1つ目です。AMS フォーミュラです。これはですね、めちゃくちゃ言いたくないことなんですけれど、ここまでビデオを見てくださった方には伝えようと思います。ちなみに、僕はこれを学ぶのに200万円支払いました。それだけの内容です。人生が変わります。AMS は僕の師匠が作ったフォーミュラです。おそらくこれを教えることができるのは今日本で僕と師匠ぐらいだと思います。AMS A Attract M Melts Heart S Stimulate この順番でコミュニケーションを行うと関係性を良くしていきながら相手をコントロールすることができます。AMS は時系列です。Attract 魅了するMelts heart 心をとろけさせるみたいなイメージです。Stimulate 刺激する全部大事なんですけれど圧倒的に大事なのが A なのでこの動画の中では A Attract について重点的にお伝えしていきます。多くの人はコミュニケーションを取るときに内容とか伝えることを気にします。中身を考えることに集中します。ただ、今は情報量の多い時代なので、中身も大事なんですけれど、中身だけでは全く勝負ができません。中身がものすごく良かったとしても、そもそも魅力がなければ聞いてもらうことができません。例えばですね、もし仮にあなたが電話営業をしていたとします。その時に最初に言うフレーズ、なんてものは大体決まっています。まあ大体こんな感じです。はじめまして、株式会社〇〇の一条と申します。今回は、ホニャララ改善の商品のご案内で連絡をさせていただきました。今お時間よろしいですか？まあ大体こんなものです。どれだけ良い商品を売っていたとしても、営業するときにはこのセリフは絶対に言うことになります。しかし、ここで、営業だなぁと思われて印象がもう悪かったら、ここでもう結構です。で、電話切りたくなりますよね。じゃあどうしたらいいんですかっていうと、ここで大事なのがアトラクト。とにかく魅了するということです。まず聞いていて、あ、なんかいい声だなと思ってもらえることがとてつもなく重要です。内容はよくわからないけれど、声がいいし雰囲気がいいからとりあえず聞くか。この状態を作ることがものすごく重要です。声でとろけさせるということですね。これは本などにも書いてありますが、元気で明るい声で喋りましょう。こんなのはもう小さい頃から当たり前に言われてますよね。多分ほぼ全員が聞いたことがあると思います。早い人だと幼稚園の先生でも言ってる方がいると思います。これを本で読んで、99% 以上の人はですね、さらっと読み飛ばします。ものすごく強い価値があることなんですけれど、価値がわからないです。本などには本当に使えるスキルやノウハウも書かれていますが、超高確率で読み飛ばされます。テレビの芸能人を見てください。 ものすごく素晴らしいコメントを言ってる人がたくさんいるでしょうか？そんなにすごいこと言ってる人ほとんどいないですよね。でも、言い方とか、声とか、見た目とか、雰囲気がすごくいいんです。だから起用されてます。そうじゃないと話を聞いてみようと思ってもらえないんですよ。だから一番大事なのはアトラクトです。これは電話占い、電話相談で言えば第一印象、ファーストインプレッションのアイコンや活動名、そして声に当たります。特に最初の1分間のアトラクトはものすごく重要です。中身を磨くことも大事です。僕は昔中身を磨くことばかりに集中していた正義感の塊でした。しかし中身をいくら磨いても巡り合える機会がないとそもそも意味がないんです。だからまずアトラクト頑張りましょう。続いて二つ目です。感情の品質パターンを抑える。日本には四季がありますよね。春夏秋冬って言いますよね。これは春の後は夏、夏の後は秋、秋の後は冬という季節は移り変わっていくというものです。夏に雪が降ることほとんどないですよね。あったらびっくりします。まあないです。夏の後はしっかりと秋になります。そして少しずつ着る服を変えていけば温度差にも驚くことなく生活していきます。それと同じように太陽は東から昇って西に沈みますよね。軌道は時期で少し変わりますけど、大体同じですよね。もし仮に時計がなくなったとしても、日が沈んだら夕方かなとか、真っ暗になったら夜かなとか、大体わかりますよね。また、それと同じように、空が曇っていったら、もしかしたら雨が降るかもしれないな、のような、100% ではないんだけれども、未来がわかる真実の知識というものが存在します。で、この真実の知識は、コミュニケーションにももちろんあります。例えば、大切な人が亡くなった。しかし、心の整理ができていないんです。という相談をいただいたとします。この時、喪失のプロセスを知っているかどうかで、対応できるコミュニケーションのレベルがまるで変わります。喪失のプロセスとは、帰任、怒り、悲しみ、受容、という3段階のプロセスです。大切な人が亡くなった時に、まず最初に否認、認めたくない気持ちが出てきます。だから、そんなことあるわけない。昨日まであんなに元気だったんだから、とか、そういうことを言います。そして、認めたくない気持ちをしっかり出し切った後に、怒り、悲しみに進みます。一緒に〇〇するって言ったじゃない。この先私は一人でどうしていったらいいんだなどです。認めたくないという気持ちをしっかり出した後に怒りや悲しみの感情が出てきます。そして怒り、悲しみをしっかり出し切った後に受容、受け止めるという流れになります。このプロセス、この二つのプロセスを踏んだ後でないと人は受容ができません。このようなプロセスで人の感情は動いていくんですけれど、これが分かっていない人が本当に多いです。なので、例えば、大切な恋人に振られたとします。そこで、怒り、悲しみの感情をまだしっかり出し切っていないにもかかわらず、新しい相手を探した方がいいですよ。出会いを増やしましょう。など提案する人がいます。こういうコミュニケーションを取る人は、まあ嫌われますよね。そして人は口に出す言葉と心に思っていることが必ずしも一致するわけではありません。なのでこのような感情のパターンを認識していないと知らない間に嫌われてしまうのです。なので感情の品質パターンについても LEC では扱います。そして三つ目は期待のズレです。僕はこれをマスターしたときに見えないものが全部見えるようになりました。まさに生きながらにして目覚める、覚醒するという感覚を得ました。コミュニケーションの問題のほとんどはどこにあるのかというと、期待のズレにあります。では、期待のズレとは何か説明します。僕たちは知らず知らずのうちに無意識で期待をしています。 心に生ずる大きな感情の変化は、自分が心に抱いた期待が現実とずれているために起こります。例えば、占いで彼の気持ちを知りたいですという相談はよくありますよね。確かに本人は彼の気持ちを知りたいと口にするんですが、本当に彼の気持ちを知ることを期待しているのでしょうか？今までの人生経験、あるいは占い経験で想像してみてください。彼の気持ちを知りたいですと言われて相談されました。そして占いました。占いの結果、彼はあなたに興味がないと仮に出たとします。そしてこれをそのまま伝えたとします。どうなると思いますか？かなりの確率で起こりますよね。人によってはですね、怒り出す人もいると思います。どうしてかと言ったら、依頼者の心の中にある本当の期待と口頭の期待、口に出した言葉がずれていたからです。つまり、今回の依頼者の期待、願望は彼の気持ちを知りたいではなかったということです。厳密にはさらにコミュニケーションを取らないとわからないですが、依頼者の期待、願望は彼が自分のことを好きだと思っていたら嬉しいな、このようなものである可能性が高いです。なので、期待がずれているとコミュニケーションがうまくいきません。この期待のずれはもちろん占いでも頻発します。そしてこの期待のずれが見えない人は空気が読めないと言われたり、ありがとうと言われるけれどもお客さんがどんどんいなくなるということが起こります。僕はこの期待のずれが見えるようになり、実践で使えるようになってから理解や共感力が抜群に上がりました。今回はコミュニケーションを改善するための3つのポイントについて説明しました。AMS フォーミュラ、感情の品質パターン、期待のずれ、今日の話だけでもかなり変わると思います。ぜひ実践で使ってみてください。また、今日の動画を見て感じたこと、気づいたこと、学んだことがあれば、ぜひですね、下のボタンをクリックして感想を送ってください。今後の活動の励みになります。今回の動画では、コミュニケーションを改善するため3つのポイントについて解説をしました。次回の動画では、この3つのポイントよりもさらに大事な、これだけやれば全てが根幹から変わるというコアについてお話ししていきます。ぜひ楽しみにしていてください。聞いてくださってありがとうございました。